皆様、明けましておめでとうございます。最初に大川先生の母校であります青山学院の箱根駅伝3年連続優勝おめでとうございます。我が母校であります立教大学もよく頑張ったと思います。さて、年賀状を出す人は年々減少傾向にあるとのことでありますが、こんなジョークを読みました。郵便局内の机で宛名書きをしている一人の男性のもとに一人の老人がはがきを持って近づいてきました。その人は、私の代わりにはがきに住所を書いてもらえませんかと頼んできました。男性は快く引き受け住所を書いてあげました。その上、老人の希望で短いメッセージを書き、彼の名前も記しました。老人の願いにすべて応じた男性は、他に何かしてほしいことはありませんかと声をかけました。少し考えてから老人はこう言いました。あります、最後に乱筆をお許しくださいと書いてください。新しい年、心機一転、さまざまなことに挑戦されていることと思います。初詣礼拝の時に大川先生も語っておりましたけれども、今年の4月から大和カルバリーチャペルにおいて、今までの口語訳聖書から新しい聖書協会共同訳の聖書を礼拝で用いることになりました。この聖書協会共同訳の聖書は2018年に出版されて、すでに7年が経過しております。大川先生と共にさまざまな検討を重ねてきました。そもそも大和カルバリーチャペルで口語訳聖書を使用してきたことの理由の一つは、ミッションスクールに通う学生たちを教会につながりやすくするためだったと大川先生がおっしゃられていました。昨年、立教大学の総長であります西原蓮太先生と話す機会がありました。その時に西原先生から、今では立教をはじめ多くのミッションスクールが聖書協会共同訳を使用しているという話を伺いました。もちろん今までの口語訳聖書を持ってこられても内容が変わるわけではありませんので問題ありません。ただこの聖書協会共同訳は、教会の礼拝で朗読される聖書という目的として大幅に刷新された翻訳であります。新しい年、心機一転、新しい聖書協会共同訳で聖書を通読してみるというのはいかがでありましょうか。聖務表やまた修法にも宿題が記されておりますが、祝福が大きい宿題の箇所をこの年、この新しい聖書協会共同訳で通読してみるというのはいかがでありましょうか。私も基本的にはその宿題の箇所から今年も説教をさせていただきたいと思っております。ただ今日は新年最初の手術礼拝でありますので、詩編119編から神様は良い方、良いことをなされる方ということを共に学んでいきたいと思います。司会者の方に口語訳で読んでいただきましたので、新しい聖書協会共同訳でもう一度読ませていただきます。詩編の119編、手と主よ、あなたは御言葉の通りにしもべによくしてくださいました。優れた分別と知識を私に教えてください。私はあなたの戒めを信じています。苦しみに遭う前、私は迷っていました。しかし今はあなたの仰せを守っています。あなたは良い方、良いことをなさる方。あなたの掟を教えてください。傲慢な者らは偽りで私を汚しましたが、私は心を尽くしあなたの諭しに従います。彼らの心は死亡に覆われ鈍くなっています。私はあなたの律法を喜びとします。苦しみにあったのは私には良いことでした。あなたの掟を学ぶためでした。あなたの口から出る律法は私には良いもの、幾千の金や銀に勝ります。アーメン。詩編119編は 詩編の中で最も長い詩編であります。アルファベットによる詩、いわゆるイロハ歌になっております。この65節から72節まではヘブル語のアルファベットのテットから始まる単語で始まっております。口語訳ではテストと65節の冒頭に表記されております。このテスはどういう意味なのか、人の名前なのかなと思った方もいらっしゃると思いますが、これはヘブル語のアルファベットであります。新しい聖書教会共同訳ではよりヘブル語の発音に近いテトと冒頭に記述されております。テトから始まる単語で旧約聖書のキーワードになる言葉、それはトーブであります。トーブというのは英語のグッドにあたる単語であります。今日の65節、68節、71節、72節の4つの節がこのトーブという単語から始まってるんです。注目していただきたいのは68節であります。68節、あなたは良い方、良いことをなさる方、あなたの掟を教えてください。ここで良い方と訳された単語がトーブであります。口語訳ではあなたは善にして善を行われますと訳しております。神様のご性質そのものが良い方であり、神様がなされることはすべて良いことであるということであります。英語の聖書では You are good and do good というふうに訳しております。聖書がはっきりと述べている真理、それは神様は良い方、 God is good、 良い方であるということであります。聖書は言います。あらゆる良い贈り物、あらゆる完全な賜物は上から、光の源である道地から下ってくるのです。神様はすべての良いものの源であります。それは太陽が本質的に光を放ち、光を放っているように、神様は本質的に良い方であって、良いことをもたらしておられるということであります。ですから神様はいつでも変わらずに良いお方なんです。したがってこの神様がなされることもすべて良いことであります。使徒パウロとバルナバがリストラという今のトルコにある町で伝道していた時のことであります。人々がバルナバをゼウスと呼び、パウロをヘルメスと呼んで生贄を捧げようとしました。それを見たパウロがこんなことを言います。使徒行伝の14章の15節以下でこういうふうに言います。皆さん、なぜこんなことをするのですか。私たちもあなた方と同じ人間に過ぎません。あなた方がこのような偶像を離れて生ける神に立ち返るように、私たちは福音を告げ知らせているのです。この神こそ天と地と海とそこにあるすべてのものを作られた方です。神は過ぎ去った時代にはすべての民族が思い思いの道を行くままにしておかれました。しかし神はご自分のことを明かししないでおられたわけではありません。恵みをくださり、天から雨を降らせて実りの季節を与え、あなた方の心を食物と喜びとで満たしてくださっているのです。この恵みをくださりと訳された言葉、直訳しますと、良い働きをするという単語が使われているんです。つまりこの最後の17節はこのように訳すことができるんです。神はご自分のことを明かししないでおられたわけではありません。良い働きをくださり、天から雨を降らせて実りの季節を与え、あなた方の心を食物と喜びとで満たしてくださっているのです。神様は良い神様であり、昔も今も良い働きをされている神様であります。使徒パウロが言うように、気づいていたとしても気づいていなかったとしても、 神様は良い働きをしてくださっていて、私たちの必要を満たし、私たちを喜びで満たしてくださっているお方であるということであります。だから神様は御子イエス・キリストを与えてくださいました。神はその一人子イエス・キリストをお与えになったほどによう私たちを愛された。それは御子イエス・キリストを信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を得るためである。これ以上の良い働きはありません。イエス・キリストを信じるだけで救われるように良い神は良い働きをしてくださいました。キリスト教会も神様の良い働きの一つであります。キリスト教会は一人でも多くの人に神様の良い働き、イエス・キリストにある救いを伝えるために存在しているからであります。神様が良い方、良いことをなさる方であることを知るがゆえに詩人はこのように言います。あなたの掟を教えてください。個人的にはこの箇所のパッション訳が好きなんです。こういうふうに訳してるんです。あなたのワンダフルな御言葉の力を私に教えてください。いい訳だと思いませんか。神様のワンダフルな御言葉の力、素晴らしい、不思議に満ちたワンダフルな神様の御言葉の力、この新しい年、この神様の素晴らしい御言葉の力を体験したいと思いませんか。聖書の御言葉は生きていて力があります。興味深いことにリビングバイブルではこの箇所をこんなふうに訳しております。どうか従順にならせてください。神様が良い方であり良いことだけをなされる方であることを理解するならば、この神様に従順にならせてくださいと祈ることは自然なことではないでしょうか。私たち人間には理解できないことがたくさんあります。しかし神様は良い神様であり良いことだけをなされる方であります。私たちが求められていることは、私たちの罪のためにあの十字架で死んでくださったイエス・キリストを信じ、全く信頼を持って歩んでいくことであります。なぜなら神様は良い方、良いことだけをなされるお方だからであります。小林和夫先生が苦しみの経験と御言葉との関係ということで、今日のこの詩編119編の67節と71節を挙げられています。67節にはこのように書いてあります。苦しみに遭う前、私は迷っていました。しかし今はあなたの仰せを守っています。71節、苦しみにあったのは私には良いことでした。あなたの掟を学ぶためでした。小林先生はこのように解説されています。人は迷うことがあります。苦しみは迷いの中にある人たちに対する神様からのチャンスであるとこの人は言っているのであります。ですからヘブルの先輩たちにとってこの苦しみとは神様の御言葉、御心を知るチャンスであり、しかもただ頭で知るだけでなく身につけること、御言葉の実力を生きる生涯が私たちの信仰生涯であると教えていることをここに見ることができると思います。試練は御言葉に支えられるための道場のようなものであるということです。新しい年が始まって早速試練に向き合っているという方もいらっしゃると思います。昨年から続いているという方もいらっしゃると思います。受験生はまさに真っ只中というところであると思います。しかし試練は御言葉に支えられるための道場のようなものだと言うんです。 御言葉に支えられることを学ぶための道場で今鍛えられているんだと言うんです。今こそ神様の御言葉、御心を知るチャンスであり、しかもただ頭で知るだけでなく身につける時なんだというんです。まさにこれこそ初詣礼拝で大川先生が語られた今年の年間聖句に生きるということであると思います。週報の表紙にも書いてあります御言葉をご一緒にお読みしたいと思います。皆様ご一緒にお願いしたいと思います。ご一緒にお願いします。はい。それでも私は主にあって喜び、我が救いの神に喜び踊る。もう一度お願いします。それでも私は主にあって喜び、我が救いの神に喜び踊る。アメン。それでも私は喜び踊る。試練の時、逆境の時、それでも私は喜び踊る。そのためには信仰が必要であります。神様は良い方であり、良いことだけをなさる方であるということをただ頭で知るだけでなく身につける必要があります。聖書は言います。信仰がなければ神に喜ばれることはできません。神に近づくものは神が存在しておられること、また神がご自分を求める者に報いてくださる方であることを信じていなければならないからです。初詣礼拝の時に大川先生が1991年にカルバリーチャペルのチャック・スミス先生が日本に初来日された時の話をされていました。私は1991年にアメリカに留学しましたので、この集会に参加することはできませんでした。ただその時のクリスチャン新聞の記事を手に入れて、今も実は大切に保管してるんです。私自身がアメリカのカルバリーチャペルの系列の教会で4年間インターンをしたからでもありますけれども、この記事が何よりも衝撃的だったので大切に今もしているんです。1991年9月5日6日お茶の水クリスチャンセンターでこの集会は開かれました。このクリスチャン新聞の記事にはこのように書いてあるんです。さしたる宣伝をしたわけでもなかったが、遠方からも含め初日から400人が詰めかけ、会場は床まで座り込んで立水の余地がないほど。急遽中継会場を設置し、2回の集会予定を3回にするなど、延べ900人が参加する熱気となった。この時チャック・スミス先生がハバクク書から説教されたということを元旦で大川先生が語られたわけであります。クリスチャン新聞はこの時のチャック先生の説教をこのようにまとめています。この喜びという言葉は立ち上がって跳ね上がりなさいという意味のヘブル語から来ています。野球場でホームランの時、人々が立ったりジャンプしたりするのと同じように、暗闇に見える時でも主にあって踊りジャンプすることができるのです。またジョイという言葉もくるくる回りなさいというヘブル語から来ています。食べるものもなく羊や牛もいない。しかし預言者ハバククは立ち上がって踊り跳ね上がりジャンプしてくるくる回りながら喜んだのです。それは彼自身が全く知らない素晴らしい資源を神は持っておられることを知っていたからです。私たちは自分が知っていること、見ているものに限定されてしまいやすい。しかし神は私たちよりもっと多くのことを知っておられ、多くのものを見ることができます。森チャペル時代でしょうか、大川先生がこのチャック先生のメッセージを聞かれたときに、大川先生ご自身が試練のただ中におられたので 誰もいない街道でこの御言葉を実践して喜び踊ったというそういう説教をされているのを聞いたことがあります。カセットテープだったかもしれませんが、私がその説教を聞いた時、私自身も行き詰まっていた時でありました。当時私は20代後半で、教会堂もなく、借りていたそのテナント料も払えるかどうかわからない、どんなに伝道しても実りゼロ、そういう状況でありました。それで私もその説教に触発されて実践しようと思いました。誰もいない教会で一人、ハレルヤ主よ感謝しますと。正直涙が出ました。どうなってしまうのか、不安で押しつぶされそうで、希望の光も見えない、助けもない、空回りばかりで、どうしていいかもわからない。それでもハレルヤ主よ感謝します、ハレルヤ主よ感謝します、そういう気分にはなれないんですけれども、それでも私は喜び踊ると。今思いますと、あれは小林先生がおっしゃられる御言葉に生きるための道場だったんだと思います。あれは神様の御言葉、御心を知るチャンスであり、しかもただ頭で知るだけでなく身につける時だったんだと、そう思うんです。振り返ってみますと、この30年間、この御言葉に生きるための道場、それでも私は喜び踊ると鍛えられてきたんだなと思うわけであります。ナニア国物語の著者 C.S. ルイスがこんなことを言っております。過ぎ去ったどんなものよりも、これから待ち受けるものの方がずっと素晴らしい。世界情勢を見ると、新しい年に希望を持てない、そうおっしゃられる方もいらっしゃるかもしれません。それでも私は主にあって喜び、我が救いの神に喜び踊る。なぜなら神様は良い方、良いことをなさる方だからであります。チャックスミス先生はこんなことも言っております。私たちはすぐに自分の角度から物事を判断してしまいやすい。どうか本の終わりまで読み続けるように、物語の最後の章を読むまで判断することを待ってみるように、もしあなたが神に従い、神があなたの生涯に働いておられるなら、私はあなたに保証することができます。その物語はいつまでもいつまでも幸福に暮らしましたって終わること。どうしてそんなことを保証することができるんでしょうか。なぜなら神は良い方であり、良いことをなされるお方だからであります。いかがでしょうか。イエス・キリストがすべての作られたものに福音を述べ伝えなさいと命じられてから2000年となる2033年までにあと7年となりました。すべての人にイエス・キリストの福音が伝えられるように、祈りの手を挙げていく1年としていこうではないでしょうか。一人でも多くの人たちがイエス・キリストに出会う1年となりますように。ウェルカム・ホーリー・スピリット。祈ります。恵み深い天の父なる神様、あなたの御言葉を感謝します。あなたは良い方、良いことをなさる方です。ですからそれでも私は主にあって喜び、我が救いの神に喜び踊ることを 選びます。聖霊様、あなたの助けが必要です。どうか聖霊様、いつも主にあって喜ぶことを選ぶことができるように助けてください。新しい年、あなたの御言葉の力を体験する一年となりますように。あなたのワンダフルな、あなたの素晴らしい、不思議に満ちた素晴らしい、その御言葉の力を体験する一年となりますように。生ける神、主イエス・キリストの御名によって祝福してお祈りします。アーメン。